コロナさん最近バイト始めたらしいです。
バイトではないですけどね。案件ですよ、案件。
案
た
件なんです
だ、
か。
案件ではあるんですが、まあ、業務時間外に労働してるんで、まあ、一応会社ともいろいろ話はしてます、ちゃんと。
でもなんかシフト制みたいな感じでやってるじゃないですか。
そう。いや、なんか学生の気分に戻った感じですよ。
ですね。まあ、確かに、なんか、今バイトしたらどうなんだろうっていうのは確かに。なんか、めちゃくちゃバリュー吐き出しそうな気がしますけど。
僕も思ったんですけど、やっぱ組織じゃないですか。バ
は
イ
い。
トって意外と多い組織じゃないですか。
はい。
スタートアップとかちっちゃい会社って10人とかそのようなんで、しかもテリトリーとか縦割りとかになってるから、
はい。はい。はい。
まあ自由にできるけど、バイトって本当に権力ないし、意外と人数いるし、あまり効果発揮できないっていうか。いや、やろうと思
逆
えば
に
で
ね。
きるけど、そう、
逆
逆
にに
やり
ね。
づらいっていう。
逆に細分化されすぎてね。
そう。それはありますよ。
なんだ。でも今そのバイト何でした？結構楽しそうにやってるじゃないですか。
楽しいです。行政のスタートアップを支援する施設で、ちょっとお手伝いをしてて。まあ、なんかスタートアップで資金調達した人に対してのなんかこうアドバイザリーとか、まあ、マッチングだったりとかっていうのをお手伝いしたり、逆にそこのスケールまでいけてない、フリーランスと言っていいのか、独立をしようとして頑張ってる方の、お悩み相談とかっていうのを受けてたりします。
行政から出資してもらうっていう感じなんですか？じゃあ、その施設に来る人は。
いや、そういうわけじゃないですね。ちゃんと VC とか、ね、資金調達受けてる方は結構やっぱいますし、ピッチイベントとかでちゃんと出て優勝してとかっていう方は、まあ、ちゃんといらっしゃいます。
じゃあなんか官民連携をして、
そうです。
ビジネスを頑張りたいっていう人たちを応援したり、時にはお金を支援したりするっていう。
そうですね。そういう施
な
設ではあります。
る
なんで、なんか、
ほど。
楽しい。仕事とプライベートが一緒になっている僕にとってみたら、結構楽しい場ではあるし、一緒に働いてるメンバーもやっぱすごい人多くて、なんかもう普通にエグジットした方とかで、また新しく立ち上げるためにはこういう環境にいるっていう人もいれば、絶賛なんかこう資金調達してる最中でみたいな子もいるし、まあ、楽しいですよ、そういう人たちと話したりしてると。あんまりこう周りにいないじゃないですか。言うなれば。そう。
確かに。あんまりは確かにいないかもしれないですね。
そうなんですよ。そんな楽しい日々を過ごしつつも、寝る時間とか、プライベートの時間削ってるんで、やっぱ疲労だけはすごいですけど。もう疲れたで終わっちゃいます、一日が。
ええな。業務終了後に行ってるって感じですよね。
そうですね。し、まあそこで向こうでも、まあ、結構時間あるって、普通に業務をするときもあります、通常の。まあ、しながら普通に話しかけられること結構多いんで、話しかけたらそう対応するっていう。
ちょっと今度行ってみますわ、とこは。一応これでも、フリーランスの、端くれみたいな感じなの。
今日フリーランスの定義でいきます？ い や、でも、
いやでも、なんかその中で、まあね、やりたいっていう子たちってやっぱり若い子が多いんですか？
そう、多いっちゃ多いんですけど、なんかね、半々で意外と、やっぱ大手とかいろいろ経験して、で、自分でやろうっつって、メンバーで立ち上げて、生きてはいける分だけ稼いではいるけど、もう一歩大きくするための、やっぱり覚悟がなくて止まっちゃってる人が結構多いし、若い子もいます。学生向けのスペースとかもあって、 結構そういうとこは学生さんが将来起業したくてみたいので、
うんうんうん、
社会人に壁打ちできるよみたいな場とかを作ってたりもするし、
そこでイベント
やってるときは結構学生さんいますよ。そう。
いやなんか、なるほど。じゃあ、そういう、ま、ざ、は、いわゆる、まあ、一旦、生活できるだけの、
うん。
ビジネスができる人と、まあ、本当に若い学生から、なんだろう、社会人、1年目から3年目ぐらいの、まあ、いわゆる、Z 世代ですね、なんか、がいらっしゃるってことですね。
いや、いますね、結構。
うん、
でもなんか、これはあくまで僕が働いての主観ですけど、日本ってまだまだ捨てたもんじゃないなって思ったっていうのが一個、
うん、
なんか、やっぱりそういう施設に来る人って、何かの課題を解決したいっていうより、
うん、
まあ、最近やっぱ AI とかエンジニアとかって結構人気じゃないですか。
うん、
だからこういうのをサービスとして広めたいっていう子が多いですよね。
うん、
子っていう言い方するのかあれですけど。
うん、
なんか、いいなって思いました、それを見て
て。
もっといい社会にしたいって。ただですね、なんか今の日本って結構裕福で、かなりこう、生活に不満はなくて、
うん、
いいなと思う中で、もっともっとこうしたい、もっと良くしたいって思えてる子がいるって、
うん、
なんか、まだ未来は明るいなとかって、すごい親心みたいなあれですけど、感じたりはしてて。
はいはいはいはい。
そう、なんかそういう子は背中を押してあげたいし、力になれることは、うん、してあげたいなとかって思ったりしますね。
うん、なるほどな。確かに。
まあ、最初そういう
出会いとかが、まあ、課題ありきの人もいるだろうし、課題がなくてとりあえず起業したいみたいな感じの子もね。
いますしね。なんか課題ありきのプロダクトとかそういうサービスを作りたいって言ってる人の方が確かに可能性は非常にあるんですけど。
うん。
あのまだ僕はビビッと来る人に会ってなくて、
うん、
なんかちっちゃい課題が多いなって思ってて、
うん、
そう表層上の課題っていうか、
うん、
に対してやっぱり何かをやりたい方、課題じゃなくて価値をこう届けたいとかっていう人の方が世の中変えられそうだなって思える瞬間とか話だったりはするなっていう、
うん、
そう、なんか おもろいっすよ。
うん、
なんでぜひぜひ来てください。
まあ、いいんですけど、そうですね。でもやっぱり、そういう人たちって、まあまあ、そういったことを見つけてきて、それがコミュニティに来てるっていう感じだと思うんですけど、やっぱビジネス始めるときってやっぱり、何から始めたらいいかとかってわかんないと思うんですよね。課題ありき、あ、課題があったとしても、
うん、
そもそも会社の登記の仕方すら多分知らなかったりするじゃないですか。
はいはいはい。
はい。で、課題だと思っていたけど、それは自分だけだったみたいな感じで、起業家にはならないみたいな。なんか、結構注意した方がいいところもありますよね、多分。あの、
いや
若くして起業するとか、例えば会社員 やりながら何か、自分でビジネスを立ち上げて、まあ、ゆくゆくは独立するみたいな。
うん、
そういう道って結構昔よりはできやすくなっているかなというふうには思うんで。ただ、このあたりで注意した方がいいこととか、なんか喋ったりしてるんですか？コミュニティで。
いや、まあ、行ってくる人はもう振り切ってきてるんで、辞めた後に来てるとか。
うん、
で、まあ、そのどうしようかな悩む人はあんまりいないんですけど。
うん。
割り切っていざその道に入ってみたら、その先ほど、ね、うん、おっしゃった通り、うん、その世の中自分だけが課題だと思っていたとか、そんなニーズがなかったみたいなのって結構5万とあると思っていて、
うん、
でもその中で生きていくには行かなきゃいけないわけじゃないですか、
うん。
その方向性を探す方向にやっぱりシフトして動いてるんで、
うん、
なんかそこでだから困って、ってますっていう相談を受けるよりかもうそっちにシフトしてるんですけど、
うん、
どう広げていけばいいですかっていう相談の
方
が多い、うんうん、やっぱり人は置かれた環境にやっぱ順応するんだなって思いましたよ。
うんうんうん、
その中で活路を見出すんだなっていう、
うんうんうん、じゃあどういう相談がやっぱ来るんですか？
一番はやっぱ紹介してほしいが来ますね。
人脈っていうことですか？
人脈、そうそうそう、 こういうプロの人とかをちょっとお話ししたいんですけどとか、
うんうん、
は一番多いかなと思いますし、なんかやっぱり行って相談来る人って課題結構明確になった上で投げてくるんで、
うん、
なんか中途半端な知見で対応しちゃうと、まあ別に悪いことじゃないんですけど、
うん、
まあまあその人が選んだ選択肢なんで、
うん、
あるんですけど、ただ課題こうなんですって言ってる人に対しては僕は基本的に前提を絶対にめちゃくちゃ聞いてて、
うんうんうん、
本当にその課題なのかみたいなのが質問はしまくったりしてます、
ね、うんうんうん、なんか共通点っていうかこういう話があったとかあるんですか？
ああ、順番が間違えやすいんじゃないかなって思って、
はいはい、
僕はこれが正しいとは別に全然思ってないんですよ、今から話すことは思ってないんですけど、はい、まともなサービスの商品の企画書が出来上がってないのに、なんかこういうことできますって一個だけ決めちゃってそれを報告ますとか、
うん、
いや違うんじゃないって思ったりはしますし、うん、なんかこういうものを届けたいですでコンテンツめっちゃ作ってるんですけど反響がみたいな言ってる人は、うん、そのコンテンツ本当に需要あるのかっていう営業戦略から考えたことありますかみたいな、
うん、
お客さんと話したことある、何件ぐらい話したのって言ったり、
うん、
実際にそれを使ってどう変わったかの事例って持ってんのとか聞くと、いや持ってないですみたいな、
うんうん、
これはつまずくよねっていう、
うーん、
結構当たり前のことだけど意外とおろそかにしかしだったり、泥臭いその営業みたいなのとかはやりたくなくて、量とかネットのとかで戦おうとしちゃってて、
うんうん、
ちょっと本質が見えなくなってしまってるみたいな、
うん、
は共通点として多いじゃない
か
な。
うーん、
でもだちょっと考えれば分かる話なんですけど、
うん、
でもやっぱ行動が先に出ちゃう人がやっぱり多いんで、
確かに確かに、まあ、やりたいっていうのが先に出て、
そうそうそう、
とりあえずやりたいものは出来上がったけど、
うん
うん、
上がったんだけどちゃんとユーザーのインサイト見れてなくて、
う
ん、あ、なんか何が気になっちゃったねっていう、
ね、何が求めてるのかは分からないし、
ないし、そのあくまで求めてることはこういうことですって言うんですけど、うん、本当にそういうことなんですかって聞くと根拠が出てこないんですよ、
うん、
どこの誰が言ってたんですか聞くと出てこなくて、
うんうん、
いやネットで調べたらとか、ネットで調べるのは誰でもできるよと思いながら、
うん、
そうそうそう、そういうとこが多いなって言って、
なるほど、
ありますね。
あれですか、なんかもうめちゃくちゃいい水着を作りたいって言ってるんで山に行ってる
みたいな感じです。本当に
山にニーズを探しに行ってるみたいな、
探しに行ってるような感じで、いや違うでしょそれはっていう。
でもそういうのってやっぱ起きちゃう。なんで起きちゃうんですかね、最初って。
やっぱりね、やりたい理想の姿があるんですよ。
うん。
そこから描こうとすると、そうなると思います。
うん。うん。
うん、ね、なんか、いやでもなんかそういう人たちって、社会の組織人として会社にいるときってあんまいないじゃないですか。
うん。
頭でっかちが多いし、多分僕もそっちのタイプだし。わかるんですけど、なんか逆にその行動主体で結構世の中変えてるぜみたいなやつがいる環境は、なんか僕はすごい新鮮でね、悪い気がしないし、
うん、
うん、会社とはちょっと違うなってやっぱ思いますね、思いましたね。
うんうんうんうん、
そう、やっぱ会社を立ち上げるとか、まあ、独立するとかって、
うんうん、
まあ、結構ホットだと思うんですけど、
うん、
若い子とかね、特にホットだと思うんですけど、
うん、
やっぱりそのタイミング、立ち上げるタイミングでどこまで深く考えられてるかとか、どこまで自分の行動と時間を投資できるかみたいなのは、
うん、
結構覚悟のいるところだなっていう、
うん、
はい、すごい見てて思いますね。
うん、でもやりたいことが先に出てくる、なんか。やりたいこととなんかできることっていうのもあるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。
でもこのどっちかというとこのできることがわからないみたいな感じで、結局なんか自分で事業ビジネスやりたいけど踏みとどまっちゃってます。副業やりたいけど私何が売れるんだろう ていう風になっちゃってる。
やりたいとできるのギャップですね。
はいはい。そこのあたりで、よく止まっちゃう人も、多分多いと思うよね。
いると思いますよ、う
ん。むしろ社会人1年目とかだったら、より、なんでしょう。ほんで、ついこの前まで大学生で、ビジネス経験なくて、でも仕事始めて、なんかあんまり面白くないなと思いながら、でもお金は稼がなきゃいけないし、でもなんか年金もらえなそうだし、今からなんか準備しとこうか、みたいな。
うんうん。
でもそんなマインドは、の人は結構、いて、うずうずしてんのかな、というふうに思うんですけど。
うずうずそうですね。
はい。まあそういった人が大、いやいや、そういった人が、そのコミュニティにいきなり行き着くはなかなか難しいですよね。
難しいと思います。絶対に。
うん。そういう人は大体なんでしょう。いろんな怪しい商材に引っかかっちゃったりとか、情報商材買っちゃったりみたいな、感じの方向性に行っちゃうんですよね、きっとね。
だと思いますよ。
うん。
うずうずそうってやっぱ絶対多いよなと思いますし、
うん。
なんか、自分が会社員で大手とかいいとこいると、うん、そういう立ち上げてる人を見て、うん、いや、自分だったらこううまくできるのになって、
うん、
すごい綺麗事のように見える、
うん、
てると思う。
うん。
ですよね。
うん、
ただなんか僕はその人たちとかとやっぱ話してて思うのは、そういう綺麗の姿を見てる以上はその人たちに勝てないよって思う、
うん、
なんかやっぱりその見て評価するとか批判するって誰でもできるし、うん、何でもこう偶然も立たないというか、
うん、
けどやっぱりその場にいる中で自分で活路を見出す力って相当な労力体力と精神力がいるし、うん、そう、そういう人たちはなんか見てる世界と実体験は全然違うんだよっていうのを、
うん、
ぜひなんか、まあ、うずうずしてる人はそういう人たちに話をしてみるとかをした方がいいと思うなっていう、
うん、でもそういう人に話を聞きに行った結果、それを売られて巻き込まれるみたいなケースもあるから、そこの見極め方もめちゃくちゃ重要。
大事
だったりしますよね。まあ意外とでもそういう、でも意外とそういう失敗をした方が逆に学んで、なんでしょう。
確かに。
次に生かすみたいなことができればいいですよね。
まあそういう人はカモになりやすいかもしれないですね。
うん。まあ僕なんかも最初に入った時から、一社目で入社した時からも独立をするっていうのは、ほぼもう見据えて、いたんで、まあ、一年目からなんかいろんな、毎週いろんなとこに出かけて行ってましたけど。うん。
行ってましたね。独立したいっていう。
そう。になり。何をやるかは特にですね、決めてなかったですけど。
うん。
っていうのは、なんか、出ましたが、まあ、その活動のせいでいろんな大変な目に遭うことになるんですけど。
いやね、うん、でもまあ僕もそうですけど、橋本さんもそうです。社会人になるときからもう独立しようと思っていたタイプじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、社会人歴でもうすぐ10年とか行くタイミングで、
うん、
まあ、橋本さん先一歩こう踏み出してるわけじゃないですか。
うんうん、
当時の社会人になりたての時の自分自身と、今の自分自身がいると思ってて、
うん、
就活時の自分にはなんかこういう声かけたいとかあるんですか？
ああ、声かけることで言うと、なんか同じ道歩ませる気がするんですよね。
ああ、わかる。
今の。
過去の経験が今作ってるから、
うん、
それがすごい良かったものなんだよっていうのを伝えたいっちゃ伝えたいですよね、うん、
まあその際全然良くないんですけど、もう死にそうでしたしその時はね。ただでも明確にそのやっぱ覚えていて、本当に独立しようって会社になってから心から思って、こういう未来にしたいって思い描いた像がやっぱりあって、
はい、
30になったらこういう生活、こういう働き方をしてるっていう 描いた通りにはなったんですよね。
うんうん、
振り返ると。23ぐらいの時に描いたもの。
はい。
ただ、そこの道のりに行くまでは代償が大きかったっていう。とてつもなく
、まあ。その代償のおかげでもありますからね。
そう、その代償のおかげではある。
うん、
はい。まあなんか、なんか東大に行きましたとか、ハーバード行きましたみたいな、なんか、その前工程で別に頑張って、なんかそこまでの人たちほど頑張ってないっていうか、それは、その、あったと思うんですけどね。だから、うん、うん。なんかその分、20代になってから踏ん張らないといけないっていう、まあ、時期だったのかもしれないですけど、
うんうん、
明確にも思ったんですよね。こう、どっちかというとネガティブな方ですね。こういう人たちにはならないっていう方が強くて、うん、はい。もう30でこんなに、こんなになんか、僕だるそうに、なんだろう、日々を生きて働いてる大人にはなりたくないって強烈に思って、っていうのはすごい覚えてるんですよね。なんかなんかメトロあたりで、東京メトロの、なんかホームで思いました、それ。
社会人見て。いや、意外と思われてるかもしんないですよ、自分自身も。
気をつけなきゃいけないですね、それは。そうそうそう。その道に僕も行きかけましたけど。もう
なんかでもそういう社会人と僕もあって、その僕がなんか電車で見てる社会人が疲れてそうに見えるから社会人になりたくないとかっていう世界ではなく、
はい、
まあこれはまあ2つ要素があって、1個はまあそもそも学生時代にそういう起業してる人たちと一緒に仕事とかインターンやってたんで、うん、まあ、そういう道進みたいが前提あるんですけど、うん、もう1個がその大手のしがらみを見て、うん、絶対にこういう人生やりたくねえなって思ったのがあったんですよ、
うん、
でこの大手のしがらみって何かっていうと、やっぱりビジネスには昇流ってものがあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
川上にいる方が偉いじゃないですか。お金を出してるんで。
うん、
だからそういう奴らがやっぱり下に委託をしてるわけなんで、
うん、
なんか金払って委託してるんだからちゃんとやれよみたいな、問題指摘をするだけの人がいるんですよね。うんうん、世の中に。まあ、それこそ行政とかまさしく僕は多いと思ってるんですけど、
うん、
お前その年40とか50とか60になって、下を問題を指摘する時間が、うん、どんだけ無駄な時間なのかっていうの分かってないのかっていうのを
見
て、
うんうんうん、
その時間を次何をするようにアクションに落とし込んだ提案をそいつにすべきだろうと思うんですよ、
うん、
この意思決定がその会話でできないし、単になんかそいつの価値観だけで下に押し付けてる姿を僕は見て、
うん、
うわ腐ってんなって思ったんですよ、
うん、
その間違えたことは確かに悪いかもしれないし、うん、それが間違いじゃないのかもしれない、うん、情報がそもそも届いてなかったとかあると、
うん、
でそこを、まあ、犯してしまった間違いを犯してしまった人に対して、
うん、
言うことは言ってはいいと思うけど、そこまで起こる時間があるのであれば、
うん、
それが起きないようにその根本の原因解決して次のアクションをこうしてねっていうところで会話は終わるはずなのに、なぜ終わらせない、
うん、
なぜその人を追い込むっていう、うん、なんかそう、それがやっぱ大きい会社とかちゃんとした組織とかはあるじゃないですか、
うん、
あれを見て僕はうわやっぱ組織人って嫌だなっていう、
うん、
時間もったいない、心ももったいない、削られる、うん、何の価値があるんだろうって言って喜んでてお前だけだぞみたいな言いたくなって、
うん、
僕はもうこういう環境にいたくないなって思ったのも、その橋本さんの言う反骨精神にちょっと近いところがあるかもしれない。これは疲れてるじゃなくて、うん、なりたくないが先行した。
うん。
ね、うん。ありますね。
うん、
社会人。
っていうところを踏まえると、うん。
やっぱ世の中
はただ、そうですよね。うん、ですし、なりたくないって思って、で逆になりたい自分がだから出るわけじゃないですか。逆になりたくないがあるからなりたい自分が出てくるわけで、なので多分こっちのなりたい方を描いてしまったら、それ相応の対価がちゃんと支払わないとダメだよっていうのは、ちゃんと世の中から突きつけられるんだなっていうのは きっと、まあ、さっきの話に戻すと、何かやりたいとか、今を変えたいってうずうずしてる人たちは、そこの覚悟を持つっていうのは、結構、
そうですよ。
大事かもしれない。
制約と制約ですよ。
そう。そう。それ。
ジャッジメントチェーン決めないと。
そう。
そう。
それ、そう。ちょっとそれが、なんだ、気をつけるべきことな気がした。気をつけるべきことっていうか、なんか、自然に知っておくべきこと。
うん、
うん。
うん。間違いない。みんな自分のこと狂った速だと思ってるんで。
うん。
念能力 100% 使えると思ってる人いるかもしれないですけど、
はい、
実際やっぱ念能力使うまでのスキルを磨く時間も必要だし、
うん、
なんか独立できるかできないかの水見識みたいになったらおもろいですよね、
うん、
このスキルあればお前独立できるみたいな水見識
だよね。あのね、なんか、うん、でも今ね、コミュニティにもすでに起業してやってますみたいな人たちはきっとなりたいがあって住んできてる人たちで、今多分結局自分一人の力でなかなか進められないから、
うん、
いろんなものを頼りながらっていう感じで、
そう、
ね、悩み積んでいるっていう感じかなとは思うんですけど、
僕はコミュニティをちゃんと求めて動いてるだけ偉いと思うし、
うん、
なんか成功するだろうなとも思ってますよ。そういうことがちゃんとできる人は。
うん。
そうそうそう。
うん。
ね、いやそう、だから最近そのね、学びが多いんですよね。言うて僕もそういうコミュニティに長くいたわけじゃないんで、
うん。
なんかまあいろいろそこの学びって結構あって、なんか久しぶりに勉強できてるなって感じはすごい実感してて、
うん、
うん、なんか環境をやっぱり人を変えるといろいろね、うん、そこに順応しようとして学びを増やしていく、
うん、
いい実験をして実体験してるなって、もうこれがいいバイトだなって僕は思ってます、
うん、
バイトなのかバイトですね、
うん、
そう、いやー、うずうずした人いっぱいいますよ、うずうず、
でもなんかね、20代なら失敗できるから、とりあえず何かやるで、いい気はしますけどね。まず。
うん、
出てみないと分かんないんで。
仮に、じゃあ、橋本さんの周りに、その、うずうずしてる人が5人ぐらいいて、
はい。
もう、脱うずうず確定してる 人たちだとしましょう。
はいはい。
もう、年内には独立しますみたいな。
はいはいはい。
まず、最初何したらいいですかっていう質問されたら、なんて答えます？
何したらいいかは、とりあえず親に感謝の手紙を書くっていうところからやらすか。
お親への感謝か。
の手紙を書いてこい。
なぜですか？
それは、あるんですけど、今パッと出てきたんですが、まず自分が何でちゃんと今ここにいるのかっていうのをもう一回理解した方がいいんだろうなと思って、
うん、
でそれ多分親両親がいたから自分は生まれてきて、生まれ育ててきているっていう、
はい。
ことを再認識し、ちゃんと、まあ嫌だったことも、感謝したいことも全部、ちゃんと伝えて、で、何かあったら、家族が何とかしてくれるっていうバックアップが多分めちゃくちゃ強いんだよね。
うん、
うん。本当に困った。た時は多分最後駆け込めるっていう、それがあるかないかだけでなんか全然違うから、ちゃんと親に手紙渡すでもなんか対話するでも 親っていうネットワークをちゃんと作っとけと思いますね。
ほー。実家に最近帰ってない僕には刺さる話です。
でも本当に、いや、なんかあった時の本当の最後の、なんだろう、砦には絶対多分なってくれるんで、まあそれがなんか、すごくお世話になった、まあ、育ての親とかでも全然いいと思うんですけど、そういう、本当最後の避難経路だけはちゃんと確保しておいた方がいいかなっていうのは、なんかまず、伝えること。かなと思いますね。まずそこから、全然ビジネスの話じゃないって。
じゃあもうそれ終わりましたって言われたらどうする？
終わりましたら、じゃあ、とりあえずじゃあ自己分析しよっかっていう話ですね。
あれ？
あなた、はい。
これって前話しましたね。
はい、
これ
前話しましたよ。
就活何から始めたらいいですか、はい、っていう人に対して、自己分析から始めましょうみたいな。
そうです、そうです。
もう一回就活でやり直しってことですね。
まあ、戦い方が違いますからね。
うん、
フィールドが違うんで、
はいはい、
会社で活躍するためのなんでしょう、スキル生き方とフリーランスでやっていくときの生き方全然違うんで、まあどうなりたいかと何ができんのっていう、まずそれを明確にしてからですねっていう、
はい
はい、でそれすら何もわかりませんって言うのであれば、まあ、とりあえずまずできることから始めるで、一旦稼ぐっていう経験をすればいいと思うんですよね。
うん。
僕個人的には。
うん。
稼げるやつって、まあ、いっぱいあるんですよ。だ会社員として給料をもらうっていうこと以外のアクションを一旦したらいいかなと思ってて、別にメルカリで服売るでもいいと思うんですよ。っていう、そしたらでも考えるじゃないですか。あ、値段自分で設定しますし。
ね。確かにな。
1000円にしたら全然もう反応ないけど、800円にしたら売れた、みたいな。でも送料引くとこのぐらい、送料もなんか込みか相手負担かも選べたりするんで。じゃあその場合の利益ってどのくらい残るんだっけみたいな。とかっていうなんか考えながらやっぱ進めたりするんで。で、そこでお金が入ってくるじゃないですか。っていうなんか、超スモールビジネスみたいなものをやってお金を稼ぐっていう経験をしていくなんか全然いいと思うんですよね。
めっちゃいいと思う。
はい。
僕も会社員辞めた後、そっちに走りましたから。
はい。
確かに。その経験は非常にいいかもしれない。
僕も大変な時期はもう、なんか、お金工面するために、メルカリやってましたね。
転売屋っすか、もしかして。
そっちを一時期やってましたけど。
せどりって言うんでしたっけ、
そういうの。そう。そういうのやったりとか。
まあ、よく出てきますよね、副業で
取
りとか、
はい。っていうのとかで、まず稼いでみるっていう体験は、なんか、何できるか分からないので、やるのはすごいありかなと思いますけどね。なんか楽して稼ぐはあんま良くないと思うんですけど、なんかちゃんと自分が行動を起こして、お金を得るっていう体験を、
した方がいい。
したらいいかなって思いますし、なんかそれで結構、その一歩がまあ結構重要かなって思うんで、で、稼げたら嬉しいんで、なんか、嬉しい気持ちになるんですよ。最初は。
はいはい。
で、だんだんその、なんだろう、快感の量を増やしていくって感じですね。今月1000円だったから来月2000円目指そう。じゃあ来月4000円目指そうみたいな感じで増やしていけば。で、そんなビビたる額でいいと思うんですよね。
確かに。
小
さな一歩目ですね。
もう。
いやー、じゃあまずうずうず君たちは、まずは背取りから始めましょうと。
まあ、背取りもかもしれないですけど、まあまあ、なんか、やってて興味あることとか、
うん、
面白いなって思うことだったりとか、はい。なんか会社員以外の仕事で、自分が今会社員なのであれば、なんか自分が勤めてるところ以外からもらう手段であれば、別になんか何でもいいかなと思う。なんかアンケート調査とかありますしね。そういう。
うんうん、確かに。
モニターみたいなものだったりとかでも、お金もらえたりしますし。
うん、はいはい。で、いいね、確かに。
うん、
それは。初めてお金自分の力でもらったときって嬉しいっすよ。
うん。そう。あ、こんなもらえるんだっていう。
うん。
っていうより多分、もらっていいんだっていう感覚の方が近いかもしれないですけどね。
まあ、どんだけ会社に取られてたっていう。よくでもその分あれですからね、会社が代わりに立て替えてくれてるお金の現実も突きつけられますからね。
うん、そうそうそう。
社会保険料という自国の請求書を。
そうそうそう。
いろんなに僕は許してないですから、あれが。
うん。
もう過去のあの払ったデビューを全部残してますからね。
うん。
悔しくて
、はい。
はい。いやー、
なんかそういうコツコツ活動はいいんじゃないですか。うん、はい、最初、
ね、
でそれから徐々になんか見つけていくっていうのでは、なんだろう、会社員っていうベーシックインカムを持ってる人の実験ですよ、これは。もう辞めちゃった人にはもう稼ぐしかないっていう。なんだろう、やりたいことのためにバイトするみたいな、そういう感じになっちゃう。
うんうん
うん。
確かに。
と思うんで。
はいはいはい。なるほど。いや、多分聞いてる人にとってみたら結構あれなんですか、モヤモヤがある内容だったと思うんで、
うん、うん、
なんかやってみようって気持ちになる気がしますね。
うん、
ちょっとしたビジネスというか、
うん、
でも友達に変なツボとか売っちゃうのやめてほしいですけどね。
うん、そうね。
価値のないものを高く売ったりとかね、やめてほしいですけど。
そうね。
いや、いいんじゃないですか。
うん。
なんか今日のテーマはって言われるとちょっと難しいですけど。
まあ、なんだろう。若手ビジネスマンが何か新しい事業、または起業するときに気をつけることって感じですかね。
そうですね。気をつけること。うん。
うん、
親への感謝ですよと。
そうです。
いや、笑えないぐらいめちゃくちゃまともな話です、これは。だって、皆さん、会社によってはあれじゃないですか、新入社員だ、はい、社会人になったら真っ先にやらされたこと、親への感謝の手紙書いてくださいとかじゃないですか、どうせ。
ああ、わかんないですけどね。
新入社員研修とか過去何社もやったことありますけど。
はいはいはい。
やったことありますよ、数
さん。あります。あります。
あります、あります。じゃあ、そもそも、まず、感謝した方がいいよっていう、
うん、
言ったことはありますよ、
うん。
当たり前になっちゃダメだよっていう。
うん、
言ったの、もうその情報に書いてないですから。
うん、
最悪の研修してたって今思うと。
うん、
ね、はい。
っていうので、ちょっと、あれですね。こんな感じで。
ちょっとね、うずうずくん向けのコンテンツでした、はい、今日は。
はい。まあ、興味があれば、はい、なんか、一歩踏み出すっていう感じにしてもらえればなと思いました。
はい。
ということで、じゃあ、今日は以上にしましょう。
はい。
はい。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。それでは、さよなら。
さよなら。